はい、どうもこんにちは、コメ太郎です。今日もありがとうございます。今日もやっていきたいと思います。で、今日はね、今日ね、ヤフーニュースかな、で見たんだけど、SNS 規制の法律っていうのがね、オーストラリアの方で進められてるようでね、その話をちょっと思ってたので、ちょっとお話したいなっていうのと、あとね、僕の全然関係ないんだけど、このスノー AI っていうね、音楽を作る生成 AI であり SNS みたいなところもあるスノー AI でね、ちょっと曲をね、ポポーンと歌詞入りの曲を作ったのでね、今それバックに流してるんですけど、これはね、皆さん気軽に聞けるんですけど、SNS でスノー AI でぜひ聞いてほしいなっていうので、ちょっとその辺の話をしようと思います。はい、前置きすごい長かったんだけど、そう、こういうね、文章をまとめる力が苦手っていうのがね、ダメですよね、ダメですよねというか、語彙力がもっと欲しいと思います。でね、今日ね、そのヤフーニュースで見た、そのオーストラリアの方ですでに、昨年からね、話が進んでいて、法律の作成が今年中にやりたいなって言われてるね、 SNS 規制法みたいなで、16歳未満の子供に、対してそういう規制をかけるっていうね、ことをねやる中で、YouTube っていうのもよ、その中に加えた方がいいんじゃないかっていう話が入ってきてるようだったんですね。そう、 SNS っていうと大きく言うと、例えば Instagram とか TikTok とか X とか、そういうところが大きなプラットフォームにあると思うんですけど、そこに加えて YouTube も規制対象に入れた方がいいっていうね、話がオーストラリアの方でやるらしいです。これに対してね、ちょっとね、なかなか難しい問題だよなと思って、まあね、自分子供を持つ親として、自分のスマホを触らせたりとかすることもあったりするし、YouTube はテレビでも見れたりするしとかね、思ってて、なんて言うんでしょうね、スマホをね、何にも触らないまま育って、何にも知らないままに、小学生に上がってタブレットだけ渡されて、で16歳になるまでそのある程度の範囲は全く見れないっていう規制っていうのはね、すごく難しいんじゃないかなと思って、だから親もね、子供にスマホを渡すような時代だったりするし、まあ、僕自身はね、携帯は高校の時に手にやっと手に入れたんですけど、中学校の時に手に入れてる友達がいて、なんか羨ましいなと思った記憶があるんだけど、やっぱメインはね、暴力的な行為とか、そういうね、なんて言うんだろう、まだ判断が自分の中でできないような状態の年頃で、そういうものを規制したいっていうのが趣旨のようなんだけど、あとは偏った情報とかね、なんだけど、まあ結構ね、そう、YouTube もね、多いよね、そういうタレントの なんだろうネタとか、芸能界の本当のネタなのかどうか分かんないネタとか、まあ、なんか結構ね、いろいろ、本当かどうかも分かんない内容がたくさん上がってるなとは僕も思うし、ただかといってじゃあそれだけかって言ったらそうじゃないなとも思うし、ね、実際勉強するためのチャンネルもあったり、いろんなニュースを噛み砕いてくれるチャンネルもあったり、僕はなんかだったら動画制作とかの、技術を教えてくれるチャンネルがあったりとか、まあね、いろいろあるわけですよね。まあそんな中でも、まあ自分 まあその人自身がね、その発信者自身がね、ある程度自己規制を行うようなことができてればいいとは思うんだけど、まあそういう世の中でもないんだよなっていうのが、まあ現状なんじゃないかなって、日本も同じなんじゃないかなって僕は思う。結構ね、 X とかなんかのコメントなんて結構なもんですよね。まあそれが場合によってはね、いろんな事故に巻き込まれたりとかする世の中でもあるから、僕はね、ある程度こうネットってこういうもんなんだ、 SNS ってこういうもんなんだとか、子供にね、そういうのが分かってほしいっていうこともあるし、何も知らない状態でそれを後から急激に受けた時にきついよなって思うんですよね。全くの無菌状態のさ、部屋にさ、隔離されてさ、何年間も過ごしてきてさ、急にさ、外に出たらさ、もう風邪ひきまくりなわけじゃないですか、いろんなウイルスとかあってさ。でもさ、子供たちはそういうさ、ウイルスとかそういうものにさ、少しずつさ、かかって慣れたりとか、自分の体で退治したりとかしてやってくものじゃないですか。だから、そういうのって、どの程度がいいんだろうなっていう話って、まあこれ結構さ、ずっと言われ続けてる、来てることだと思うけど、僕はなんかある程度触れた上で、例えば課金をすることとかがすごく、こういうことってなんだろう、よろしくないわけじゃないけど、本当に形のないものにお金かけていいのとかね、とかいろいろ思ったりする。みんなはどうでしょうかね。特にお子さんがいることも、ご家庭とかね、そう、中学生とか小学生とかだったら、まだもうさ、もうある程度分別がついてきて、少しずつ自分で何かやりたいって思う子が多くなってくると思うんだけど、そうなった時にどこまで自分親として関わっていくかみたいなね、まあ、そういうのって難しいなってなんか感じました。はい、っていうのが、まあちょっと今日見てニュースで思った話です。でもう一つが、今ね流れている曲だと思うんですけど、ちょっとね、ボッチザワールドっていう曲をね作りました。で、スノー AI っていうね、音楽生成 AI はいろんな曲をね、自分の喋ってほしい歌詞で作って、気軽にね、いろんなジャンルの曲をね作ることができるものになってて、アプリ版もあるしね、アプリ版の方が実際スマホだったらウェブ版よりアプリ版の方が良かったりとかね、まあ、いろいろね、使い勝手すごくいいと思います。で、それがその音楽とかを楽しむ一つの手段になっていて、で僕はね、ちょっとそこでは僕音楽を作る上でもその AI を使ってるんだけど、その中で、なんかちょっと実験的なこととか、なんかた少し裏側を見せたいなって思うこととか、まあ、そういうのをちょこちょこ上げていきたいなって思って、よかったらね、概要欄に載せておくので、招待リンクを載せておくのでね、それをね、もし登録、そこから登録してくれるとね、僕にね、音楽生成のクレジットが少し入ってくる形になってるので、ね、よかったらね、そこから入って申請していただけるとより嬉しいです。まあ、そうじゃなくても嬉しいんだけど、そうじゃなくてもいいから、ぜひね、フォローし合って、どんな曲作るんだい、君はどんな曲作るんだいみたいなね、ふうなことをしてみたいなっていうふうに思ってます。なんていうかね、音楽生成 AI はなんかいろんな絵の具、たくさんの絵の具がたくさんあって、それをなんかこうどの感じで混ぜようかみたいなね、そんなところ結構あるんじゃないかなって思ってます。で、また新しい絵の具が追加されたみたいな、アップデートされた時にね、まあ、そんな感じで楽しめると思います。で、僕はいろいろ AI を使って YouTube で曲を作ったりもしてるし、まあ、そういう、まあ、別になんかそこがすごい 違いがあるかって言ったら、他との違いってどこまであるか分かんない。それはもう感性の問題だと思うんだけど、まあ、僕はすごくそれが使えて音楽を楽しめることが増えてすごく良かったなと思ってるので、皆さんも一緒に体験してほしいなと思って、今回ねその曲を、歌ありの曲を作ってみたのでね、よかったら聴いてみてください。はい、こんな感じで、ちょっと2本立てになりましたけど、お話終わりにしたいと思います。今日も最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。最近ね、あの妻のグミミのね、あのスタンド FM のチャンネルの方でね、よくあの家族雑談ライブ的なことをやっておりまして、くだらないことを話しててすごく楽しいのでね、よかったら遊びに来てください。はい、そんな感じで終わりにしたいと思います。あ、でもしね気になる方がいたら、それはグミミのミっていうね名前で妻はやってるのでね、あの気になる方は検索してみてください。いると思います。はい、そんな感じです。じゃあね、またね、バイバーイ。